皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていく番組となります。はい、今週の司会進行は私急ぎになりまして、ご一緒しますのが
編集部の林です。
あ、横山です。
はい、今日は編集部の本橋も、参加させていただいております。
はい、今週はこの4人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで
今日はね、特別会ということで、
すいません、もう皆さんね、これもしかして OG 画像を見て、
というか見ても多分何にも変わらないと思うけど、はい、まあ、タイトルで分かるのかな。
はい、
分かんないけど、
すいません、私
はい、
WWD ジャパンを卒業することになり、この9月30日の配信会をもってポッドキャスト記者談話室も卒業することとなりました。 ご視聴いただいた皆様、そしてこの場にいつも一緒にやっていただいたというか、むしろ私をジョインさせてくださった皆さん、どうもありがとうございました、という会になります。
どういう会になるのか、じゃあ、
まあ、でもね、まあ、記者談話室も、はい、まあ、だいぶいいあれじゃないですか。なんて言ったってこれ今回195回目だから、
195回を目前に急ぎみ大先生が卒業するという、
いや、そんな私のようなこんばんは、ね、
アクシデントが発生して、はい、でなんだっけ、で今日のテーマは、
今日のテーマだから、これ195回もやってるからポッドキャスト振り返るとか、
はい、おいいじゃん、
まあ、今の時代のこの、
はい、
音声というものの価値ってすごいんだなっていうこととか、
はい、
まあ、あとすいません、個人的にすいません、私7年半 WWD ジャパンいさせていただいたんですけど、
はい、
その期間で思い出の仕事とか、
思い出の仕事をね
そっち先した方がいいんじゃないの。
そう、というわけで今日は、まあ、あの急ぎみさんがね最後ということで、はい、まあ、急ぎみ会、急ぎみスペシャルと題して、急ぎみさんが司会となり、急ぎみさんが個人この WWD ジャパンに7年半いたんで、
はい、
まあ、7年半いた仕事を振り返ったり、
はい、
あとはポッドキャスト の195回の思い出を振り返ったりするという、は
い、するという
回でございます。
ございます。
はい、あ、じゃあね、もう先に渡しちゃおうと思って、これ、これほら見て、これ買ってきたのよ、これ
お酒だ。
お酒ですよこれ。
ありがとうございます。
高そうな
箱が高いからね、これ言っとくけど、これなんか衝撃に耐えられるシャンパン用ボトルに、
嘘、
ワイン、高級ワイン、
高級ワイン、
今開けますか。
いや、今まだ11時だから、
11時15分だけど、
月曜日の11時だからさ、アトラスピークっていうね、あの今カリフォルニアのナパバレーって今、カリフォルワインの一番こうあるんだけど、その中で一番いい農場のらしいよ。
すごい。
そう、これ
どこで探してきたの。
それちょっと秘密で。
なんでだよ。
近所のね、あのなんかこう名店みたいなところ
で、ありがとうございます、あ
のなんかこういいのないかって言ったら、もうこれです、
これだよって、
これしかありませんぐらいの感じで、
ありがとうございます。
なんか美味しいらしいよ、そのナパバレーのなんかそのいろいろなんかよくわかんないけど、あの説明してたけどほとんど聞いてなかったんだけど、いや聞いてた、ちゃんとね、
美味しいですから、
ワイン屋さんがね、あのお酒屋さんが、あのやってて、
新しい、
でそのナパバレーにも今カリフォルニアワインってすごい人気なんだって、でそれの中でなんかほらワインって農場が大事なんでしょ、そのなんか農場なんとか、ちょっと僕もちょっと農場なんとか、こうとにかく格が一番いいやつっていう、
ありがとうございます
らしいんで、ちょっとよし、あの家でさ、あの何、旦那さんもお酒好きって言ってたんで、
はい、
なんか2人で
ありがとうございます、
はい、
美味しくいただきます。
美味しいらしいよ、
はい、あの私も皆様に、はい、あの感謝を込めてって思ったんだけど、
何そのなんかそのポケットから出したそのなんか、
なんかしかもさ、
あれでしょ、
今日
ポケットから、
ありがとうございます、ブラックサンダーです、
ブラックサンダーポケットから、はい、2つしか
ね
え
し、しかもね、今回さ3人で収録だと思ったら、本橋君も駆けつけてくれて、ごめん、本橋君に後で買ってくるから
予備持っとけよ。というわけで、まあまあ、
は
い、まあね、はい、だからそういうわけで、まあね、今回195回もやってたし、まあ、急ぎみさんもさ、だからなんだっけ、まずは急ぎみさんのこの7年半の記事、仕事、WWD ジャパン全体から聞いていくってこと、
そもそもいつ入社したの。
そう
7年半っていつだ。
18年の2月です。本橋君ってその
僕8月ですね、2018年8月、
18年
本橋君のがあって、はい、 あと
半年だけ。
ああ、じゃあほぼ同期なんだ。
そうなんです。
あ、
ほぼ同期なのになんかいつもなんかごめんね先輩ずらして。
あ、いえいえ、もう全然業界歴はるかにも。
まあなんていうのね、我々林さんと俺なんかは、まあ、磯君さんのことは知ってましたからね。
まあ有名人でしたよね。
あ、有名人だったの。
有名人じゃないです。
有名。どういう有名な
の。先見のエース記者。
あ、先見のエース記者として
ね。先見新聞社のエース記者。
はい、
やりづらい。
違う違う。やりづらい。先見のエース記者だったよね。
うん。
うん、なんかすごい。俺もね、あのなんかそうね、エース記者として有名だったんで。そのエース記者がね来ていただいて、
まあ協会長の仲間のことは、はい、まあ、そうそう、知ってますよね。
そうそう、でまあそんな感じで、まあ顔見知りというか、あのそんな感じだったんだが、まあね来たという感じで、それがなんだっけ、18年の7月、
いや2月、
ごめんなさい、冬にね、
8月
で、それから
7年半でございます。
7年半、はい。それでそれで、
いや私ね本当に WWD ジャパンの良いところを7年半で感じたことを皆さんと語るとともに、そういう媒体だからこれを聞いてる皆さんも WWD ジャパンをぜひ読んでねっていうこともお伝えしたいんだけれど、うん、
より愛してほしいと。
そうそうそう、
はい、いいねそれ。
私ね、はい、いろんな媒体にはそれぞれの良さがあると思う。
あるよね。
私の前職先見新聞にも素晴らしい良さがあり、学んだことが多かったんですが、うんうん、この WWD ジャパンってやっぱりこの毎週1号特集を作るじゃないですか。
そうね。
それが日刊の新聞とはとかウェブで毎日出していくみたいな、まあうちも今ウェブで毎日出してますけど、うん、WWD も、うんうん、その毎週1号紙で特集を作ってるっていうのが、
そうね、そう言われてみれば
すんげえ大変であり、うん、価値なんだなと思って。
ニュース媒体で毎日、まあ、特に 今ウェブなんかは毎日10個も20個も30個も記事は上げているが、
そうそう、
一方 で紙毎週月曜日に発行してるんで、 それに合わせて特集を組んでいると。
そう、
あ、なるほど。
一番最初にやった特集覚えてますか。
そうだ、泉さんの初特集、そんな中での覚えてますか。
正直ね、自分一人でやったっていうのが、
うん、
その結構後の方だから、うんうん、これだっていうのはあんまり思い出せないけど、うんうん、比較的これ前の方だったんじゃないのかなって思うのは、
はいはい、
あれ、消化率、プロパー消化率、
なるほど、
65% を目指せみたいな特集を今持ってきたと思ったんだけど持ってきてなかったすいません。ひろたさんと一緒にやったのとかね。
え、それは何の特集、もう一回言って。
プロパー消化率 65% 目指せみたいな。
はあ、
まあ、なんか何て言うのかな、
コロナ前、
コロナ前、コロナ前、あれ2018年だと思うんですよ、
ね、ああ18年、ああ、じゃあもう本当に1年目だ。
うん、
はあはあ、広田さんと組んだ特集がまず一番古い記憶だと。
古い記憶、
はいはい、
これ出して、これ本橋君やってたよね。
いや多分やってないと思います。
あれはでもね、デザイナーさんにすっごい入稿が遅いってめっちゃ怒られて、で本橋君と私はその入稿が遅いことについてすごいビビってた時代があったね、はい、そう、
あ、二人同期だから
入稿イップスになってましたなんか遅い、
イップスで入稿できない
怖いよ、怖いよ
遅いと怒られるし、うん、でもあの内容が
粗
末だとそれも怒られるんで、
そうそうそう、こんな後から変えるばっかりじゃ困りますみ
たいな、そうそうそう
そう、どうしたらいいかわからないでもそれもなんかまるで今悪口みたいに言っちゃったけどでもこれもさ、なんかその編集のを鍛える上では非常に訓練になり、
そうですね、
そのなんていうのかな、毎日毎日記事を取材して切っては投げ切っては投げみたいな、スピーディーに書いてくみたいなことには正直本橋さんも私も慣れてるんですよね、転職時代の経験で、
まあね、我々全員元一応新聞
日刊誌だからね、
日刊誌出身だからね、
う
ん、
そう、
はい、
なんかでもそうじゃなくて、この週1で特集を作るっていう以上はちゃんと幕の内面倒みたいに、
うん、そうね、レイアウトを考え、まあ、そうそう、構成を考え、
そう、永久のおかずばっかりじゃダメじゃん、
ね、そうでさ、まあ、俺たちだとさ、
うん、
新聞から来ると、うん、一番今でも、まあ、俺今でもそうなんだけど、うん、ラフを切る、ラフを書くっていうのがさ、
うん、
これが本当に、
ね、辛いよね、
辛いっていう
か、ラフって何ですか
ラフをこう何か紙面の定時構成を考えて、
うん、
だ編集の人はみんなそれをやると思うんだけど、うん、ファッション誌とか、うん、雑誌の編集者はね、
上手だよね、
こう、うん、デザイナーさんに こういう紙面ここに写真このぐらいの大きさでこういう写真で記事あの文章これ入れて、うん、っていうのをまあねデザイナーにうちはデザイナーさんがいて、うん、デザイナーさんが素敵に組んでくれるんだがそれを渡すんだよね、うん、それがさこうねラフがもうとにかく書けない
というか書けない、
うん、このもうね、
新聞時代って整理さんが割り付けてくださるんですよね、うん、
新聞はね
割とパターンが決まってるからね、
うんうん、我々は記者は写真とあのテキストを出せ ばもうそれでおしまいなんだが、うんうん、
あとライティングしかやってないと、はいうん、
だけど WWD ジャパンの場合は紙面のレイアウトも考えなきゃいけないし特集担当だと
そう全体の構成も考えなきゃいけない
から編集記者だからね、うんうん、
っていうのが結構ね、まずそこの、まあ、普通の業務なんだが、うん、それが結構こう、ね、苦手でこうデザイナーさんが、まあ、そのデザイナーさんによっては、まあ、ちょっとね厳しくこうこれじゃ分かりませんとか作れませんとか、うん、あの結構厳しくね、うん、あの返してくる方もいたりしてそうするとあの言ってたようなイップスみたいになってねどんどんこうどんどん遅れていくっていう悪循環がね
でも同時にそのイップスにもなりつつ、はい、なんか自分の想定を超えたデザインになると本当に伝わりやすいんですよね
嬉しいよね
そうあそうそうそう私の言いたいことを組んだ上でさらに1.5 倍にも 1.8 倍にもしてアウトプットしてくださるデザイナーさんがいるっていうのはすげえ価値だなと思って
こっちが思ってたより いい感じに上がってくることが、まあ、結構多いよね それすごいなと思うよねこの人よくこんな汚い
そうそうそうよく
こんな落書きみたいな
そうなの
俺も自分で言うのもなんだけどさひどい
わけよそう私と岡山さんがひどいよね、うん、で編集者出身の人って本当に上手だよねラフが
そうね、でも村上編集長も綺麗ですけどねうん、うん、でなんか別に村上編集長もさ一般紙出身だけどさ、うん、なんかうまいよねあれなんでなんだろうかなと思って
なんだろうね、
うん、できる人は何でもできる
さ、うん、
まあまあそれは置いとい いてそんなことがありつつ最初に
ありつつ
今持ってきて忘れちゃったけど 65% 特集、うんでいつ頃だったの2018年
でも18年の夏、
まあ、
セール時期とか
だったんだよね、うん、そうだよねそういう感じの特集だよね
そうそうあの、うんまあ、今もだけどさというかまあこの業界ずっと私業界入って20年ですけど20年間ずっと問題は同じでなんかこのセール時期とか、
うんまあ、永遠の課題ですよね
そうそう売りべらす
消化率
そうそうそう、
はい、
っていうこと
これですか
それでございます
これか
知ってる
何年です
かこれ見た、
うん、あそうか19年
ん
18年
の6月16日に6月18日号18年の、
うん、
というのが広田さんと一緒にやった特集だったな
65っていう数字がイラストになってなんかイラストになって
るこれ表紙を作るのも結構ねやったことないことだよね、うん、
本当にね表紙作りも
表紙作りもね
本当にないリソースをひね自分の中のリソースをひねりっていう感じでしたね。で本当に表紙作りもビジュアルを作るのが上手な人って本当にアイデアが豊富で素晴らしいじゃないですか、まあ、なんかここにこの会社 WWD ジャパンに勤めてよしこれは表紙作りのビジュアルはもう私に任せてとは決して言えるレベルには現在はないが、ね、でもまあこうやってやっていくんだなということを知れました。
やりながら覚えていったと、うん、もうね、だからまあね、まあ、こう磯君さんの場合は先見で何年いたんだっけ
先見12年です
。12年いて、うん、まあもう記者としては結構こうねそれなりのキャリアもあってきたが、まあ結構仕事の内容が似てるようで似てない部分もあったりして、
そうそうそうそう、
まあ、当初は結構悩みながらやったと、
まあ、当初はというか常に悩んで
今も悩んで
る、うん、今も悩み続けていますよね
悩みながらやってますと、うんいうことですね。
でも本当にこの1号の特集を作るっていうのが、
はい、
辛いんだけど楽しい仕事だな、
ね、表紙特集担当者が表紙から全部ねやるからね、うん、自分でね
そう
大変だよね取材もやるし、うん、表紙も考えて発注してっていうことをやって、それが一番最初の方で思い出深い
思い出深い
プロパー消化率 65% を目指せ、
そう
イラストで
そう、うん、こちらの表紙は
これの消化率はどうだったんだろうね。
この消化率は
この後の消化率、この後の消化率はそこまでじゃなかった
記憶でござい
ます。65 すいません、そうですね、
みたいなね、ことをねちねち言われたりして、
そうそうそうそう、はい、私ね最初の頃ってこう結構ファッションをやってたんですよ。いや何をもってファッションというかっていう、非
常にコレクション行ってなかったっけ。
行ってた、
コレクション行ってたよね。
そうそう、
最初の何ミラノコレクションとか行ってた。
ニューヨーク行ってなかった。
ニューヨークも行って、あのニューヨークバーニーズ破綻の時に行って、ああなんかニューヨークという街が変わってるみたいな時に行ったのと、うんうん、あとミラノも1回行って、パリもこの会社で1回行きますかね。でそっからコロナになって、まあ、局面が変わったっていう感じで。
なるほど、
ミラノが 2,3 回あったかな。
そうなんだ、はあはあはあ、そんな感じで、はい、
まあ、いろいろこうとはいえさ、そうやっていろんなところにも行かせていただいて特集とかも作っている中で、正直このコレクションの号ってニュースは目の前にすごくたくさんあるわけじゃないですか、
うんうん、
起こったことを一つの番地にまとめていくわけだから、
うんうん、
それも一つの楽しい仕事であり、なんか同時にまた全く別でコレクション号とは違う本当日々の特集を作るっていうことで一つ手応えがあった号がですね、
はいはい、
23年のですね12月26日号、23年では22年だ
け、何特集、
飛躍する豆黒ごうち特集です。
あ、豆特集、
豆特集、
あれ結構最近じゃない、
あれごめんなさい、22年の12月26日です。
結構最近
で、飛躍する豆黒ごうちというですね、
あ、
ちょうどその22年の年末にやって、翌23年の1月に豆がお店を表参道に出したりとか、
うん、
そういういろいろ飛躍のタイミングだったんですね、
うんうん、
で私このブランド黒ごうちさん年もすごく近いし、なんだろう、こう前職時代からみんな拝見させていただいてきたブランドで、
うんうん、
まあ、なんていうかこう思い出も深く、
うんうん、
まあ、黒ごうちさん今となってはもうとっても手の届かない存在になりつつありますが、なんていうか私にとっては同志のような心もあって、
うんうん、
勝手に私はそうお慕いしているので
、
まあ、それでこう一個特集を作って、豆ってこういう素敵なところを、なんだろうな、この出てくるもののクリエーションの美しさとか、そのものづくりの精緻なところ、クラフトマンシップみたいなことはもちろんいろいろ報道されてるけど、はいはいはいはい、黒内さん本人がどういう考えでビジネス、彼女が社長でもあるからしてるのかとか、そういったところもまとめたんですね、
うん、
でこれたった6ページの特集ではあったんですけど、まだ当時なんていうの、自分でさ、この1回の下半で6ページ以上7ページ以上回すっていうことにやや自信がなくて、
お
う
お
う
お
う、そうだし、まあこうだからって必要なものをそぎ落としたわけじゃなくて、これをやるんだって決め込んで、ヤフノさんと一緒に、欧州通信のヤフノさんと一緒にやったんですけど、
おうおう、
まあ、この特集がですね、まあ一つなんていうの、分かりやすく言うと売れもしたし、消化率みたいなものも良かったし、
お
う
お
うおう、まあ、なんか一つこの、あ、ブランドの魅力みたいなものがこういうところなんだみたいなところをお伝えすることもできたなという手応えが。
あ、そうなんだ、
うん、
これだって俺覚えてるけどさ、
うん、
まあ、豆もすごいんだけどさ、
うん、
これ普通に取材申し込んだらさ、柳井、ユニクロの柳井会長なんか出てきていただけたよね、
うん、あれ、あ、そうそう
そうだよね、
そうそうそうそう、
いや俺これすごい覚えてると思ってなんか柳さん出てくるのみたいな。
あ、そう、豆黒のコラボの ID にコメント欲しいんですよね。
豆元コメントだけ頼んだの。
コメントお願いしたら本人がさ、コメントお願いしたぐらいだったんでしょ。まあね、でももし本人がさ出てきてちゃんとコメント、
これね、そうコメントお願いしたら他の取材も組み合わせてそこの場で聞きますみたいになって、うん、柳会長のお時間いただけた。
すごい、俺これよく覚えてる、うん、と思って、
うん、だからそんなね、柳会長のインタビューの時間も媒体としていただけたという、
うん、
インプレッシブな特集でもございました、ま
あね、なんかいろいろな意味ですごいなと思って覚えて、と思って、いや、ね、当時だってもうすでにさ、いやもう、うん、なかなか普通に申し込んでもなかなかさ、
会いたいよね、
ここに出て って本当に
素晴らしい。だから最近この豆黒ゴーチとのコラボがユニクロにとってもすごく大事なもの、
まあね、大事なものだと、
いろいろ学びがあった素晴らしいコラボだったんだと、
まあ、いろんな手応えがあったと、
うん、売れたし
売れたしと、これだから22年の12月だから今振り返ってみればちょうど折り返しみたいなタイミングだったのかな。
まあそうね、
そうだよね、
うん、
18年に来て今25年だからちょうど中間ぐらいかね、
まあ、確かにな、
うん、
でね、なんかまあこの頃から、あ、特集ってこうやって作ればいいんだみたいなことがなんとなく自分の中に素地としてできて、 なんかね、それまではさっきの消化率 65% とかもそうだし、あのね、なんだろう、 Z 世代はみんなフェミニストって特集あったじゃないですか。
あのイラストで渡辺直美さん、そうそうそうとかイラストになったやつ、
マララさんとか表紙にバーって並んだ、
はいはい、
あれとかもいや手伝いはしたんだけど、あくまで広田さんとか大杉真美ちゃんっていうそういう主でやっている方がいらして、そこをまあなんていうかこう路地的に手伝うというか、という感じでやってきて、
はい
はいはい、あ、なんか私もなんかこうみんなこう卒業していく時とかにさ、私の特集はこれですみたいなのもものを持って、はい、旅立たれるじゃん、
はいはい、
なんかそういうのを聞いてると、なんか私にはなんかいまいちそういうもんがないな今時点でっていうふうに悩んでいたんだが、
うん、悩んでたんだ、うん、
まあ、ちょっとこの豆黒ゴーチ特集で一つ手応えが、
手応えがあったってこと、うん、はいはい、
そこからさらに
さらにどんどん行っちゃいましょうよ。
すいません、だそこからはね、なんか非常にスポーツっぽくなっていて恐縮なんですけど、
うん、
まあ、私こうコロナを通して非常にこう、うん、人生活が変わって、
はい、
非常にこう人生において重きを置くものというか大事にしたいものが変わって、なんか取り上げたいものとかも結構変わったんですよね、
はい、
でそれで例えば2023年12月、
1年後だ、豆特集の
に雪山特集といいますか、
スノーマウンテンなんて書いてある、
フリークス、
フリークス、はい、
あ、そうだそうだ、そう、ね、あれこっちが先だ、
こっちが先、山と道の方が先
でしょ、山と道、登山特集というもので23年の5月に、
うん、
登山特集やったんですね、
登山特集、
僕も、
あ、これも確か一緒にやったんだ、
僕も一緒にここにいました
で、水垣さんも一緒に行ったよね、
表紙をどうするかみたいな、結構ね、悩みました
ね、悩みましたよね、
うん、この表紙結局何になったんだっけ、
これ山と道の夏目代表のインタビューの時の、うん、ポートレートカットを表紙で使ったものでございます、
うん、あ、ポートレート使ったのね、うん、
そう、
うん、
でもなんか正直その山界隈みたいなこともコロナがなければ私多分親しんでなかったんですが、
はい、
なんかそれまでこうファッションとかアパレルとかの取材をしていった背景で、うん、その山界隈のカルチャーとかを見るとすっごい面白い、なんかこの人たち今すごく面白いと思うことが、
うんうん、
たくさんあり、気持ちのいい人たちもたくさんおり、
うん、
自分自身も何かこうアクティビティとして素晴らしいなと思う部分があり、
はい、
でハマっていってこのあれですね、ガレージブランド紹介みたいな特集、ウルトラライトハイキング特集といいますか、
はい、
うん、
をやった23年5月の登山特集があり、で23年12月のスキー&スノーボードマーケット特集があり、
うん、
そう、
あれプレミア、うん、どうぞ、
でその次にまたその次の夏に2024年7月に登山特集、
半年ごとに
やって、毎年登山やってんだよなんか急にアウトドア雑誌みたいな媒体の性格変わってきちゃったピークスみたいな
そこはねちょっとなんていうかな、まあそうなんですけど、そうそうそうそう、まあそうそうですね。
そうですね、
まあ、でもこう WWD ジャパン読者の人にとっても非常にこう、あ、こういう風にやるとこんな風にお客様ってこうコミュニティになるんだみたいなところを、ぜひ全然アウトドアと関係のないアパレルの方にも知っていただけたらなと思う
という気持ちでね、作ってたと、ね、
作ってたんです、
はい、なるほど、
っていうのがあったりとか、
はいはい、
であと今年はトレラン特集や
った、トレラン特集、
はい、でそれと別にこう企業軸で2024年6月にアダストリア特集というものをやったりとか、
やったりとか、
そう、このアダストリア特集も、まあ、こう自分の中の積み重ねとして、豆黒ゴーチ特集の時とかはなんか6ページをやるのが私は最大だな、だし、うんうん、それでちゃんと伝えられるなって思ったからそのページにしたんだけど、まあ、よりアダストリア特集はこうもっと、
これ何ページだったの、
これね、林さんにもやっていただいて、1、2、3、4、5、6、7、8、9ページ
、うん、9ページで大きい、長いね。
林さんにも書いていただいたし、
はいはい、
あとライターさんも書いていただいた、
はいはい、なるほど。アタストリアで定解剖をしたり、
あ、なるほど、あ、こういうふうに多面的にやればいいんだなというふうに気づき、
はい、気づきと、
で、まあ、今年はそのトレラン特集とかプレミアムスポーツ特集、はい、をやって今に至り、
至りという、ね、それ掛け合いしちゃったね、
はい
はい、
非常に内輪の話で恐縮なんですけど、
うん、
こう結構ね、こう
確かにコロナ後にだいぶ変わった
スポーツの人になっちゃったアウトドアスポーツの方になっちゃった、
申し訳ない、
すごいよね、うん、そのさ、確かに、いや俺別にひどいさんはさ、
うん、
まあ、前から知っててで、まあ、会社入ってからさ、
うん、
まあね、同じ会社になったから、うん、あの途中家帰る途中もあの途中まで一緒だったからさ、あの途中飲み、あの代々木で降りて飲んだりしてたけど、そんなにこうさ磯木さんが変わった感じはしなかったんだけど、
うんうん、
今見てたらさいや、だいぶライフスタイル変わったよね、コロナ前とコロナ後でね
この場でもなんか山の話ばっかし
山とスキー
楽しいばっかして
る、ランニングシューズの話
なんか冬はもうさ、
うん、
ね、もう週末ずっとスキー
してるでしょ、スキーしないといけないからさみたいな、
でスキーが行けなくなったら今度山行ってるんでしょ、
うん、
すごいアクティブだよね、でそれが紙面にも現れちゃってるってことだもんね、
でこれ言っとくとちゃんと消化率も結構いいんですよ、うん、最後
あれね、
うん、アウトドア系ね、
アウトドア系ね、うん、確かにいいよね、
だからなんかこれって私個人のすごくなんていうのニッチなものじゃなくて世の中全体的な、うん、結局私ミーハーだから世の中全体の流れと同じであって、
うんうん、そうね、そうなの
かな、いやでも担当者の熱が伝わるんじゃないですか、
うん、俺もそれはそうだと、やっぱ熱があるから伝わるんだと思うよ、
うん、まあそれはどの特集でもそうですよね、
うん、
どの特集でもどの記事でも、
いくら世の中で流行ってても、うん、そんなにね、
そう、
さらに表面上やったところで、
うん、そんなに
売れないです
よ、うん、いや、磯君さん買ってんじゃないかなと思ってんだけど、
自分で
自分で
親もね、ちょっと実家にちょっと
100部ぐらい
呪物使ってよみたいな、親戚にも呪物使わせてよみたいな、
いう気はするけど買ってない、
そんなことないです、
そんなないんですね、
はい、
消化率いいんだよね、
はい、
まあ、熱があるから
世の中もそういう風なんだなと、
はい、うん、そういう風なのかな、
まあ、あれなんだっけ、あとなんか言おうと思ったんだけど、
うん、なんだ
忘れちゃったな、
忘れちゃった
うん、
特集で、まあでもそういう特集を振り返るとそういう感じだったっていうことだよね、
はい、
うん、そどうなの、その特集以外でさ、
うん、
こう思い出深いなんか出来事とかさ、
まあ、特集以外ですとやっぱりこの、はい、私ファーストリテイリングとかそういう大きい企業、
はいはい、
大きい企業っていうとなんか語弊がある、あるけど SPA 系の大きい企業、
そうね、我々でいう専門店チェーンっていうんですかね、うん、まあ、売り上げも大きいですよね、ヤム印とかユニクロとかはね、うん、はい、アダストリアさんもそうですけど、はい、
もう取材し始めたのって本当にこの会社に入ってからなんですけど、
うん、
まあ、とはいえまあ7年半も取材したらまあ長い長いだって感じですけど、
うん、
まあなんだろうな、だから先見時代とかは、まあ、百貨店とかも大手のアパレルとか最初の3年ぐらいに、はい、あのカバ持ちでやってましたけど、まあ、結構こうパリコレ行ったりとか、なんかそういう感じだったから、
うんうん、
なんかちゃんとビジネスを、
あー、なるほどね、
見ないといけないんだみたいに、
うん、
すごく明確に役割としてなったのがこの会社だったんですよね。
ほうほう。
で、まあ別に今も別に正直全然かけてはいないし、かけなかったし、なんかこう、なんつうの、それこそ点を点として切って投げ切って投げみたいなことはしてきたんだけど、
うんうん、
それをちゃんと点と点をつないで線にするみたいなことがどこまでできたかというと非常に限定的ではあるんですが、
うんうん、
まあ、なんというか、まあ、とはいえなんだろう、こう水鳥が池の下でバチャバチャバチャってやっているようにがむしゃらにはやってきて、
うん、
世の中に伝えてきたかなという、
あ、なるほど、
ものがございます。
あ、そのチェーン大手企業の取り組み、
うん、
っていうんですかね、ユニクロとか、まあね、大きい企業になるとさ、
うん、
やっぱり数字とかさ、
そうそうそうそう、
そういうところもなんかこうなんか分析ばっかりが目に行きがちだが、
うん、
そうじゃない部分についても 伝えてったってことなのかな。
なるべく両軸で伝えたい、
両軸で伝えたいと。
で、なんていうの、その分析じゃないみたいな部分、ものづくりの思いとかは正直別に伝えるの得意なんですけど、まあ、そういう数字みたいなところがね、他の経済的なメディアさんに比べてどこまでできたかっていうとあれなんだか、
うん、なるほどね、うん、まあでもさ、そんなさ数字はさ、うん、その得意なさ、まあなんかまあ衣料品チェーンだとさ、うん、まあそのユニクロとかの場合 100% ファッションとかアパレルだから、うん、まあ我々もこうなんかこう日経とか経済メディアに負けない、うん、負けるもんかって思いながら、うん、全部で負けないぞっていう気持ちはあるけれども、うん、まあそれでもさ、やっぱ数字のこう分析とかはさ、なんかやっぱね経済専門メディア強いけど、ファッションってなんかアパレルとかだとさ、それ独特の、独特じゃないけどアパレルならではの動きとか考え方とかさ、省流とかあるからさ、そういうのを伝えていくっていうのはやっぱ我々のような専門メディアの方が強いもんね。うん、だからそういうところがね、やっぱりね、どれだけ伝えられるかっていうのも大事なところじゃないですか。そこら辺は磯木さんも今日意識してやられてたということですかね。
はい
はい、
でなんかこういろんなジャンルをまたいで取材をしていくと、なんか薄くなるなとか思う部分もあるんですけど、まあ、なんかそれゆえに他と比べてどうだみたいな視点が持てるようになるので、それはこう蓄積をして今20年経ちましたけど、まあ、ここからよりもっと蓄積していけば世の中に還元できればいいなと思いますし、
はあ、
なるべくそうしていきたいと思っています。
なるほど。
あとあれだ、この考慮の時間、
考慮時間、
はい、すいません、下班の時間、
下班の時間、木曜日の、
そうそうそう、はいはい、あ、考慮日の話なんですけど、私ね、この特集作るのに慣れてきたって思うポイントとして、うん、下班の時間が自分なんつうの、遅くとも9時には終わるみたいに、うん、最後の方なってて、
なるほど。
でそのためにはだいたい逆算して、この月曜日の段階でこれぐらいできてないとダメとか、なんかそういうのが、まあ、ようやく7年目にして今年分かったような感じだったんですけど、
遅いよね、
すいません、そうそうそう、でもなんかなんていうの、やっぱ特集作り手ってさ、すごいいいもの作りたいとか思って粘っちゃうけど、でもとはいえそこにサプライチェーンはさ、うちの会社もいろいろあるわけじゃん、印刷会社さんとかさ、そのでチェックするデスクとかさ、だからそこに対してこうちゃんと、なんていうの、ちゃんとね、ライターとしても守ってものづくりしていかないといけないなということも、まあ直近下班の時間毎日毎週遅いからっていうことはちょっと小田島さんとも話したりはしましたね。
そうなんだ。
で3日3にもちゃんと下班は遅くならないようにって皆さんみんなに伝えておきますって言って、お別れメールしておいたので、
ああそうなんだ、
うん
ね、まあ、下半日はねしょうがないよね、もうなんかちょっと頭おかしくなってるからさ。
いやでもやっぱね、こう日、はい、前の土日に全部原稿書いとけば不足の事態が起こっても進むということが7年目にしてようやく分かったことを、これを聞いている編集部の皆さんにお伝えしておきたい。原稿は土日に書いとけなんて今時言うとちょっとブラック企業みたいだよね。
まあもっとも早く取材したらすぐ書けた
間違いない
土日じゃなくて、うん、
はい、
それができたらね、苦労しないからね、
まあ、いろいろ不足の事態もあるからね、
うん、
うん、でちゃんといいものを作りたいっていう情熱はやっぱり何にも増して大事だなと思いますし、はい、
そうね、
っていう感じ。
そうね、磯木さんばっかり話して疲れちゃうから。
そうです、
本橋君的にこう磯木さん、
ほぼ同期入社みたいな、
同期入社の方好き、
いやもう同期というか、もう磯木さんには本当に手取り足取り教えていただいて、あのいろいろ、
あの水垣山に連れて行ったりね、水垣さんに連れて行ったり
なので、
そう、ね、なんか本橋君って磯君さんと林さんがこうなんかなんていうの、なんか
そうなんですよ、なんかなんかこう僕は結構贅沢な、磯君さんにも林さんにもしっかりこうあの面倒を見ていただいたので、
そうね、そんな感じあるよね。
そうなんですよ、
なんかその面倒を見てもらったエピソードとかないの。
面倒を見てもらったエピソード、
分かんないけど、あの思い出とかさ、こんな時にこんなことあったとかさ、
いやもうなんだろう、
ちょっとなさそうじゃん。
いやでもあるいやいろいろありすぎて、逆にこう何か一個ピックアップするっていうのは難しい。
いろいろありすぎてって、なんかそのよくこう
コメントしに
なんかないの。
いやでも細やかなあれですけどね、もう原稿とかと、うん、なんか
マイクロマネジメント、うん、
なんかそういう
クソババみたいな感じじゃん。
むしろそなんかそれはお二人にも共通しますけど、なんかこう自分多分すごく忙しいですけど、その中でもなんかこう指導にエネルギーを使ってくださるのは結構やっぱこの急ぎみさんも
林
さんもや
っぱ面倒見ね、確かに
そう、そこ
が面倒見いいよね、うん、俺からすると
なんか多分
急ぎさん結構あの面倒見いいよね、うん、なんか言ってくるよねちゃんとね、うん、こここうした方がいいよ、
そうそう、
これどうなのみたいな、
そうですね、
こうしないの、うん、みたいなことは結構言うよね。
そうです、うん、僕もなんか今でこそなんかこう入ってきたばっかりぐらいの人からはちょっと原稿見てくださいって言われることもあるんですけど、やっぱなんか自分が忙しい時になんかこう助言をしたりとかってやっぱすごいエネルギーを食うというかできないことだなと思うんですけど、それをなんかこうなんか、なんだろう、でききつい方にならないようにこう丸めながらこうちゃんと言ってくださるというか、こうなんか指導ちゃんとこう、
うん、教えようとするよね、
なんか、
う
ん、でそこをそれをこうちゃんとフィードバックしてもらうってこう今になってすごい、あこれって一個一個なんかすごくエネルギーを使ってくださっていたんだなということを今こう非常に、
ね、
そんないいことを言ってくださって、うん、私なんか最初の頃は正直大丈夫かなって思った時もあったんだけど、
はい、
なん
かもだし君がはい、
ある時からあ違うこの人は私なんかだから一緒にインタビューとか行ってもじゃあ本橋君が聞きてねみたいな風にしてもなんかね間が違うの私と、
うん、
私なんかこう間が
ぐいぐい
間が怖いのよね、
あなんかこう何にも喋んない時間っていうのが嫌なんだよね、
怖いのよ、
だからどんどん畳みかけるというわけじゃないけど間が怖いからどんどん話すみたいなねタイプなんだよね、
うん、でも本橋君はそうじゃない、間があってでちゃんと本当に聞かなきゃいけないことをちゃんと聞いて、
ああ
でこれマッシュの近藤さんの写真、あ写真取材だったんだけど、でなんかそれで近藤さんもすごく本橋くんのことを信頼されていて、
あなんだろう
だからその 間が違うとかそういう話なんて出てくるアウトプットの記事としても、まあ、別に私の記事にご不満があったとは決して思わないんだけど、なんか本橋君が書く記事もどうなんていうの、
あそうか担当がちょっと、
そうそうそうそう、
最初ちょっと伊豆美さんが担当してたのがその後そうそうそう本橋君に引き継いでる感じだね、
だからなんか別になんか全然心配しなくて大丈夫だし、私とは違うやり方でちゃんとこう信頼を勝ち取って世の中に還元して、うんうん、
学びがあったとね、
そうすごく学びがありました、なんか記事のなんか面白い風に書いてやろうとする色気みたいなものも、
そうね、
そうなんか磯君さんはすごくこう僕のマイナスをこうプラスにちゃんと転換してこう褒めてくださることも結構あって、なんか
そうなんだ、
今の僕はこう
あそうなんだ
興味なさそう
あるある
こう、うん、さっきの僕の間の話もそうですけど、僕もこう別に意識してやってるわけじゃないんで、こう後からボイスメモで聞き直すとあれみたいな、喋らない本橋が喋らないぞみたいなことあるけど、逆に僕は不安になってて、なんか今そうやって多分言ってくださったのも、まあ結果的にはそうなるプラスになることもあるみたいな、そういう感じだと思うんですけど、
それはまあ一緒に取材いたら不安になる、
そう
間が空いちゃってんでしょだって
そう多分今むしろだんだん間が縮んできてると思います僕のなんか ただ単純にただあのなんだろう言葉が出てこないって言ったらそれだけのことも結構あったりとか
そんなことないとは思うんだけどね、でももうね、うん、本橋君は、うん、ね今もう素晴らしい、
うん、でも磯海さんめっちゃ、まあ、林さんを褒めてくれるんです、なんかこの二お二人がやっぱすごい褒めてくれるし指導してくれるとか、なんか興味を持ってくれてるって感じが単純にあって、
みんなの記事には興味津々だよ、
なんかそれがなんか今そうなんかさっきも言ったんですけど、皆さんみんな忙しいので人の記事なんて多分読んでないっていう人結構いると
思う、林さんマジ読んでるよ ね
それでもすごいと思う、
あんまり読んでない
林さんはどうなの磯君さん、
いやもう来た時からねもう出来上がってた人なんで、そもそももう何 野球で言えばもう2桁勝利、
ああそうね、
でトレードしてきた、トレードって誰も言ってないんだけど、
う
ん、
まあ大型
移籍してきたみたいな感じなんで、別にこちらからどうこうってことは何もないんだけどね、うん、ただただパワフルで、さらに新しいね、さっき言ったようにその週刊誌のサイクルだとか、うん、ウェブのタイムリーなネタだとか、うん、そのアウトドアとかそういうのを身につく、この7年半ですごくアップデートをしてきたのかなというような感じですよね。
私は林さんに感謝したいのは、
あの感謝、
このポッドキャストに誘っていただいたこと、はい、私本当に WWD を やめるどうしようかなって思う一番の心、いや この企画をやりきったとは言い切れないというか、なんていう、いや記者談話室は本当に新しいフェーズだったんですよね。
そんな大げさなことない
。いや、そうなんですよ。
本当に記者談話室別に辞められてからも出られるんじゃないですか。
あ、斬新なこと言う
なんか別に
我々はいいけどさ、うん、
なんか特に問題なさそう、
問題はないけどね、うんうん、あでもそんなにあのあれ新しいチャレンジだったということですね。
すごくなんか業界の方にも聞いてるよってあったかいコメントをいただくことが多くて、なんか自分たちのさ、こんなくだらない話、いやたまにはくだることも言ってますけど、うんうん、でも下ること2割、下らないこと1割みたいな感じじゃん。でもとはいえこの時流として多分こういう音声とかながら聞きみたいなことっていうののマーケットがどんどん広がっていく中で、非常に先見の明があって、林さんはポッドキャストやろうってお誘いいただき、まあ、この記者談話室というね素晴らしい珠玉のコンテンツが、
うんうん、俺は割とそういうの早いんだよね。
そう言われるとなんか違う。
ブログやるのもだいぶ早かったし。
あ、ブログやってたんですね。
僕じゃなくてもう20年ぐらい前に。
なるほどね。
確かに。
割とだからそのコロナ中だったんですよね、やり始めたのが。コロナ中であのまともに本当に出社もしてなくて、なんかちょっと新しいことやりたいなと思った時、僕もその他のポッドキャスト、まあ昔から僕ラジオっ子だったんでラジオ聞いてたんで。なんかできるんじゃないかなと思って、うん、まだ誰も出社してない時なんだけど、ちょっとこのために出社してよというふうにお二人に頼んで始めたんですよね、
うん、
確かちょうど丸4年になるよね、もうすぐで。
そう、4年、
21年の10月に始めたんで、
うん、だってさ200回ってだから1年1週って大体毎週やってて50週ぐらいのね、うん、だから4年だよ、
綺麗にそんな感じ。
あ、
いや継続って素晴らしいことですから、
うん、
ね、意外にこうなんだかんだであんまりお休みすることなかったね。
ね、
うん、いやすごいいろんな人からやっぱ反響というか、なんか記事よりもこのポッドキャストのことを言われること正直多いですね。
うん、嘘だ、
本当ですよ、本当に。
俺はあんま言われないけどね。
あれじゃあ横山さんなんかさ、いつもなんか怯えてるからじゃない？なんか言っちゃったかな僕みたいな。
いやニューヨークとかパリとかなんかでも聞いてます。ね、現地のあの防具のライターの方とか聞いてますとか、日本人の方とかに、
国境越える
いつも聞いてます。
まあネットもそうだけど、
うん、そうなんです
とかすごいですよね。なんか継続は力になります。
やっぱそれ続けてるってことが大きいと思う、
う
ん、やめちゃったらこれ、
う
ん、やめちゃったりこの毎週週1回っていうリズムを崩さずにやってきたっていうのは、う
ん、雨の日もね風の日も室内撮ってるからね。
そうです、
ね、なんか思い出ある。あ、そうだ、ベスト回、磯君さんの
ポッドキャスト
のポッドキャストベスト回ちょっと言ってもらわないとさ、全然準備してなさそうだけど大丈夫かな、う
ん、あんましてない
ポッドキャスト最後だから
ポッドキャストベスト回これっていうのは難しいけど、自分のこの特集についてこういう思いでこういう情熱で作りましたって話すのは毎回楽しかったよね。
うん、
あのその特集の回ね、自分の特集の宣伝会
そう
楽しいんだ。
そうとか、やっぱこのランナーのシューズ、スポーツシューズとかにこの1年半取材するようになって、本当にここの業界ってイノベーションがあってびっくりするようなところだみたいなことを強く、うん、まあなんか結構よく私毎回スポーツのこと話すよねみたいな空気感ありましたけど、まあなんか言ってきたことで、
あ、そう、
まあなんだろう、比較的聞いていただいていることが多かったなと。
俺はさ、記者談話室だと、うん、磯君さんが多分始めたと思うんだけど、 トレンドを薄口で語るっていうシリーズ、
まだね、結果的に薄口になっただけで
薄口に語ろうと思ってるわけじゃない。
あれはね、うん、あの俺結構そのポッドキャストの Spotify の、 あのアクセス見てんだけど、あれいいんだよね、
薄口トレンド
解説、
薄口がいいんじゃなくてトレンドがいいんじゃない。
トレンドがいい。あれはさ、だって僕らってさ、うん、その直接はその
トレンド誰もこれ直接してないかもしれない。
そうそう、だからトレンドってあんまりしてないんだけど、うん、まあそういう3人が話すっていうので、うん、まあなんか良かったなと思って、ああいうなんかこう薄口でも話そうよっていう、よくやるなと思ってたんだけど、
もしかしたらより一般の方に近い視点で、
そうね、なんかあの結構コメントもさ、よくさ、うん、あのこんなに WWD ジャパンなのに、うん、こんなになんか興味がない人たちがいる、 いるんだみたいなコメントもらったりして、うん、あの面白いなと思って。そうね、あとなんかあったかな、本橋、あ、林さんなんかあります？
磯崎さん内容もまあもちろんいいんだけど、やっぱり元気だよね。
あ、元気ね、
聞いてると。
あポッドキャストでね、
ポッドキャスト、
うん、なんかなるべく元気、
そうでもね、
はい、
うん、それはね俺もよく言われた。あのうち多分ポッドキャスト一番聞いてる中の、うん、トップ、ポッドキャストうち聞いている人の中でいらっしゃるの、うん、トップ 10% に入るのがうちの妻なんです
けど、かおちゃん、
かおちゃん
無理やり聞かせてるっていう噂もある
んで、かおちゃん、やっぱかおちゃんよく聞いてるんですけど、うん、やっぱ磯君さんがこう常にさ、うん、こう気使ってなんかこういろいろフォローしてくれたりとか、うん、話を回してくれたりとか、こうほら林さんって結構放置タイプだからさ、なんか
そうかな、
話がこうあっちこっなんかもう俺の話がそれ過ぎちゃってる時に、うん、いつも磯君さんがさこう戻してくれたりするみたいな感じでね、
いうのが、そういう、かおちゃんどうもありがとう、
うん、やっぱ磯君さんがいないとちょっとさ大変だねっていう。
大丈夫、
でも結構それはねよく聞くね、磯君さんがちゃんといつもちゃんとこう一番ちゃんとしてるっていうの。
なあ、そう、うん、そんな風に見えたんですか、
うん、まあでも仕事もそうだもんね、なんか結構
一番ちゃんとしてるのは林さんだと思いますよ、
う
ん、
そうね、そうなのかな、
まあ、というね、
というね、なんかあるかな思い出。ポッドキャスト200回やっててもなんか思い出ってあんまりないね。
思い出って部屋の中でやってないですハプニングあるわけじゃない
音声がなんかエコーかかっちゃうとかそういうアクシデント ね、
そうね。
でもゲスト会面白かったですけど、
なんかいろんな方に来ていただいてね、うん、なんか
ゲスト会、
なんか Z 世代みたいな、そうそうそう、
誰例えば、
あの何でしたっけ、あの、Z 世代の、
あのカフェやってるね、
そうそうそうそう、
高円寺の、
うん、そうだ俺が呼んだ、
うん、あれはそっか、
よかったね、あれ面白かったね、
中華カルチャーとかあれでしょ、うん、東南タイカルチャーの詳しい子たちでしょ、
あああの2人、うん、
あのやばい、あの
名前が出てこない、
その名前が、やばい、
そう、なんか面白い、なんか呼んでおきながらこうみんなこう困ってるみたいな感じ
で、持て余してる、
持て余して何聞こうみたいなっていうのが面白いって、
おじさんおばさんが何聞いたらいいのか分かんないみたいな、
それが良かった
ですね。メンメイズの
メンメイズさんたち、
あ、そうだ、メンメイズ、メンメイズ
2年くらいね、
145回目、
うん、
結構最近だね、
最近1年前か、145回っていうと、
うんうん、面白かったよね、うん、確かに
業界の方にもね、たくさん出ていただいて、
そうね、
うん、
いただきましたね、
確かに、そうね、
タイタンさんにも、
あ、タイタンさん回、だからこの今までさ多分トップ3ぐらいがあって、
うん、1
位は藤井風さんの、
そうでしょう、
アクセス、
アクセス、
うん、
多分今一番だっけ、2位が多分タイタンさんの話、
お
なんかタイタンさんもね自分のポッドキャストで言ってくださったりとか、まあタイタンさん自体がね話めっちゃ面白くて、
うん、
っていう感じでしたね、いましたね、まあ、でもさポッドキャストさ別に、え、これ終わっちゃうの、記者談話室
終わるわけじゃないでしょそれはまだなんとも分かんないよね、
だってあれだよ、これ画像にさ OG の画像にそしてシーズン2へみたいな、
あ
入れてますから、
ね、入れてるんだ、
いや僕は入れてもやんない場合もあるかもしれないし
ダメだよ、4年続けてきたものは続けないと、
そうそう、そうそう、うん、今だからさ、あのもういいのかなその話になっちゃって、
お願いします、
あの要するに、いろんな事情が重なって、少なくとも来週は休みです、 ほうあのちょっとこ の, であの画像を作ってくれる方がちょっとお休みあの2週間ぐらいなんか旅行に行くんでね、うん、休みになるんでっていうのと、うん、まだ新しいその我々のイラストを発注してないんです。
あなるほどね。
だから、うん、だからできないっていう、うん、あ の, ので、1、2週間は休むっていう、うん、林さんのすごい僕は結構何度も公認どうしますって言ってるのに、うん、ずっと林さんがなんかうんとか言って、うん、何にもしないから、うん、1、2週間休むことになってるんですよ。
なるほど、
はい、
まあ、たまにはいいんじゃないですか1、2週間休んでも、うんうん、
2週間後からシーズン2が始まると。シーズン
2でも公認さんは別にもう本橋くんも今日来てるし本橋くんで ね, いいと思うんだけどね。
いやでもなんか元気な人がやっぱいた方がいい。
本橋くん元気にやってみたらちょっと、
いや元気はちょっとから、ね、ただそっちにこう、はい、そっちなんか脳が行き過ぎて何なんかこう筋肉みたいになんかなんかうまく喋れない気がするんですけど、ね、
ちょっと FM っぽくさ、
FM っぽく僕 ラジオ正直そんなにあれ聞かないんで、うん、なんかこうか、ね、パーソナリティとしてのちょっとあれが素養がいまいちかも。
パーソナリティの素養
皆さんのようにこう、
まあ、次回以降はちょっとまだ未定なんで、あの再開するときはね、あの、
いや、まあ、再開するんでしょ、
しれっと再開する
んで、これが最終回かもしれない
責任感じちゃうじゃん、うん、
伊豆君さんはさ、そういえば俺聞いてないから聞くのもあれなんだけどさ、うん、どうすんの
私は今後もこの業界の片隅でこうチンアナゴのようにゆらゆらって、
あチンアナゴあのポンポンって出てくるみたいな、
ゆらゆらって、
うん、誰も聞いてないのかな、俺だけなのかな、うん、聞いてないの、
いやあの、うん、ちゃんとご報告しますね、
ご報告、はいはい、してください、
はい、
まあね、
業界の片隅で記者を続けようと思ってます。
あ、多分片隅じゃないんだよな多分、ね、
あそう、
ど真ん中ぐらいでやってるんじゃないですか。
あ、まあでも今後もね、まだ我々じゃなくてこう聞いてる方々との接点はあるよということですよね。
あるといいなと、
取材とかね、
記事
とかでね、
はい、思ってます。いや本当に記者談話室と WWD ジャパンを皆様引き続きご愛顧お願いしますという気持ちで今いっぱいです。そして急ぎ便もよろしくお願いしますという気持ちでいっぱいです、
ね、
ちゃんとね、うん、あのすいません退職のご報告できてない方も多いかと思うんですが、すいません、あの Facebook とか、
はい、
インスタとかに本名でいますので、あのでたまにそれも見落としていること私結構いっぱいあるんですけど、
そうですね、
何か加減などありましたら、
伊豆君さんへ の,、はい、あのメッセージとかね、メールあったら、あの一応我々あのガシャツなんで、あですが、はい、あのそれはちゃんと転送して、
あそんな豆々しいことしてくださ
る、はい、にはあのお伝えするようにするの で,
いいですよ、
なんか
それを、
はい、ぜひね、
記者談話室でこういうメールがあったよって喋ってくれれば、はい、それ聞いといてなるほどなるほどって、
うん、いやなんかあんまりいっぱい来るとさ全部紹介できないからさ、あの仮にね、はい、もしいっぱい来ちゃったら、はい、
そんなことないよ
というわけで、
はい、
今日はこのぐらいでいいですかね、
はい、
はい、
記念すべき、うん、本当に素晴らしいこんな、なんだろう、ポッドキャストという素晴らしい企画に携われてありがとうございました。
いやもうね、僕らもずっと、ね、仲間として、うん、あの前職の時からやってきたんで、
はい、
今後もずっと仲間でいるっていうふうに思ってるんで、
はい、引き続き業界人の仲間として、
うん、はい
はい、
よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。
伊豆君さんお疲れ様でした。
パチパチパチパチ。
失礼します。